はい、朝富山の、富山城のそばの松川っていう川沿いを歩いております。昨日から富山来てるんですけれども、今日は朝、早くっていうほどでもないですけど、いつもより早めに起きて、富山恒例の散歩をしている最中です。で、今松川の川沿いにいます。音聞こえるかな。聞こえたかな。富山涼しいです。ちょっと寒いに近いかもしれない。もうこの時期の北陸っていうのは比較的、早ければフェーン現象なんて巻き起こっちゃって30度以上とか平気で上がっちゃうんですけど、なんか関東も涼しいらしいっていうこともあって、こっちも比較的涼しくなっておりまして、今日はうちの母上の誕生日ということもあって、スタバのメロンオブメロンフラペチーノ飲もうという話にしてるんですが、この涼しさであれ飲んだら頭キーンってするだろうなと今からちょっと予感をしながら昨日ね、前祝いのケーキを食べたりもしましたが、今日もどうも料理は豪勢らしいです。僕も実はこの段階ではインスタ上げてないんですけど、靴をいただきまして、結構かっこいい靴をいただいたので、僕にとってもいろいろいただき物をいただいた富山、明日には帰るんですけど、になりそうだなという気配はしてますね。さて、先月実はいろいろあったというか、ありすぎたというか、ちょっと怒涛のごとくいろんなことが過ぎてったり動き出したりしたのもあって、ちょっと記録は自分のノートには残してるんですけど、ノートだったりとかこのポッドキャストで、まだ流しきれてない部分があるので、ちょっとそれは今月ゆっくり振り返りってことで流していきたいなとは思ってます。僕の感覚的には本当に今年2022年を振り返った時に、きっとこのことを思い出すだろうなっていう出来事ばっかりが続いた5月だったんですよね。で、それを踏まえて6月っていう感じで、ここから下半期も本当にいろいろ起きそうだと、その思いを抱えながら今松川沿いでゆっくりしているというところです。で、それはちょっとおよいろんなところで喋っていきますが、ちょっとこの場では一つ話そうと思ったのが、僕の思考の癖みたいなのがようやくこんなに生きてて今更かよっていうことがちょっと判明したのがあって、きっかけが、千葉県の流山っていうところにある4月の末にオープンしたスーパー銭湯に行った時だったんですね。このスーパー銭湯がとにかくでかい、炭酸泉が確か5種類とか6種類あって、で天然温泉なんで天然温泉もあって、サウナが3種類あって、水風呂も2種類あって、あとジェットバスもあってっていう、だいたいほぼ全てのものが網羅されているなんていうかな、風呂の大きさ自体を一個一個自体の大きさはそんなに大きくないんですけど、濃度はもうお墨付きぐらいの超モンスター級の風呂ができて、そこに入ってたんですよ。でさらにそこすごいのは、別料金になるんですが岩盤浴のコースがあって、でその岩盤浴の休憩スペースがめっちゃ広い。 先月なんかどっかで写真であげたんで、またこれ機会あげてまた行った時に改めて、まあ、その時インスタやってなかったんでまたあげようかと思ってるんですけど、まあホテルかぐらいの、まあ、ホテルでもこんな広さないだろうなぐらいの広さでした。で、座るスペース、休憩スペースがまあとにかく広く、室内テントもあり、外で、くつろげるスペースもあり、もちろんリクライニングでテレビ見られるところもあり、ヨガマットみたいなところがあってそこに寝そべられるところもあり、2階建てベッドの下みたいなところもあったり、ありで勉強スペースみたいにくくられた、リモートで今借りられるような勉強机スペースみたいなのもあったりして、とにかく僕がなんとなくイメージしている休憩スペース的な種類がほぼ全部網羅されているところで、さらに本もそこたら中に置いてあるんで、ちょっとした満喫ですね。あ、まあ広い意味で言うと、もう風呂がその場所にはないけども、風呂がない状態の満喫だと思ってもらえばいいのかもしれない。超広いバージョンので、そこで、散々風呂入った後、実はそこを風呂に行くのが目的じゃなくて、そこでリモートワークするのが目的で、風呂の方にも一応休憩スペースはあるんですけど、あんまりなんていうかな、本当に休憩するだけ、そこにパソコンを立ち上げてなんかやるにはあまりにもただ漠然とスペースがあるだけなので、ちょっとやりづらい。実際に机とかある程度あった方がいいので、そこで休憩スペース、要は岩盤浴コースの方を別途お金払って入って、そこでやってたんですけれども、いろんなさっき言った休憩スペースで試してみたんですわ。勉強は仕事の効率、休憩の効率とスペースとの関係性みたいなのをちょっとちゃんと検証したくて、いろんなスペースで仕事してみ、ノートパソコンパチパチやってみたんですけど、驚くべきことに、左右と、正面とかくくられたいわゆる勉強机スペースが最もノートパソコンをパチパチやってやる仕事がはかどって、それ以外のオープンスペースとか2階建てベッド の下の巣ごもりコースみたいなところとか、それ以外の比較的視界が開けているオープンスペースではどこに行ってもノートパソコンがなんとなく打つスピードがはかどらない。で、なんでかなと思ったら、なんでかなと思ったらっていうのも変なんですけど、ノートパソコンとその対比して自分の周囲に開けているスペースとのギャップが自分にとってすごくストレスになって、アンバランスになってるっていうことを自分が実感してたんですね。つまり、僕の何かをやろうと思った時のまず第一の基準っていうのはやっぱり視界にあって、視界がある程度閉じられた状況で、しかも目の前でやることが明確になっている場合についてはそこに、レベルはそんなに高くないですけど没入ができる。だけれども視界が開けているところでは僕の思考も開けちゃうんですよね。もともと僕の思考っていうのは、拡張思考にあって、いろんな発想とかいろんな考えとか、あれこういうことあったんじゃないかな、あれこれ今やっといた方がいいんじゃないかなみたいないろんなところに思いを巡らせてしまう僕の思考方法が、僕の視界の見えているものの広さと連動してしまって、どんどんどんどん広がっていってしまうんですね。なので、本を読むにしても、パソコンをやるにしろ、ノートを書くにしろ、僕の視界からと僕の思考みたいなものの、と実際にその手を動かすところの一回バランスを整えないと、見た目よりも手についていない状況になりやすいっていうことを超今更のごとく気づきまして だから言われてみれば僕の自宅でもそうでしたがけど、僕自宅にあのパソコン、ノートパソコン置けるスペースを3つ用意してるんですが、その3つのうち一番集中できるのが一番狭い机でしたね。いやー、びっくりしましたよ。ということはですよ、その仕事をして例えばその企画を考えようとか、改めてその自分のタスク見直そうとか、ちょっと 2,3 個ノートを書いてそのメモを見ながら次何をするか検証しようとかっていう風に、状況を俯瞰してみる、あと情報をとりあえず目の前にバーって広げてみて、改めて検証するみたいなことについては僕の思考性と視界と、スペースの大きさっていうのはすごく合っているので、僕の自宅でいうと一番広い机でやるときにノートで書いたりノートで分析したりするにはすごく適してるんですね。だからじーっと見て、いやこれどこに間違いがあるかなとか検証するとか、うん、ただそれをやってノートパソコンとか、携帯とか、まあ、その他 そのある程度絞り込んだものをやるときにはスペースを狭くしないとその拡張思考が手を動かす動作に勝っちゃうんですよね。うん、なんかこれをうまくコントロールしないと、あ、もう見方を変えるとコントロールすると僕の能率や効率は作業性みたいなのは多分相当上がるだろうなっていうことをなんとなく感じてはいます。というか、まあそれを5月中、その風呂行ったのが5月の上旬だったので、それから約半月かけて、そこら辺についてはだいぶ検証はしましたね。うん、まあ、あの結論はほぼ変わらずというか、うん、逆に言うとそのノートパソコンで、ディスプレイを使った仕事をするときはある程度その視界もディスプレイの方に集約されていくので、ノートパソコンの方も集中できたみたいなこともあったりだとか、広めの机を使ってる時もあえて半分ぐらいは資料とか本とかを横にダーンって置いておいて、 あえて狭めるみたいなやり方をやるとか、なんかそういうやり方をやってましたね。だからこの思考性みたいなものをうまく取り扱っていけるようになればいいなっていうのがあり、まあ、見方を変えるとそのもう何もしないスペースというか、その僕の視界とその思考性が広がっていけるスペース、例えばもう寝っ転がって天井を眺めるみたいなこととか、まあ、今あの散歩してますけど、散歩している風景とかの時にもう思いっきり思考を拡張させていく、うん、遠くに飛ばしていく、気になったこととかをちょっと自分の頭の中でですけどちょっとマーキングしておいて、ああこれはちょっとこの方法で次考えてみようかなみたいな風に、うん、少しずつその時々気づいたことに関して、まあ、結果後回しにするとしても、まずこれだけはやっとこうみたいなことを決めとくみたいな風にして、ほーいっと一旦どこかに放り投げるというか、一回忘れちゃってもいいよぐらいな感じにしとくとか、うん、なんかそういう感じ、なんか自分のその思考のリズムというか、うん、体感して得られた真っ先に頭に飛び出てきたものみたいなところにちゃんとそのフォーカスしていって、ある程度その自分のその手元にあるもの、例えばまあ携帯にちょっとメモしておくとか、手元にノートがあるんだったらそこにメモしておくとかっていうところまでをちゃんと一気通貫してあげると、僕の思考の癖みたいなものをうまい方向に取り入れられるんだろうなっていうのは、うん、大きな気づきでしたね。だからちょっとそれは今月の一つの課題、まあ、今月どころかもうこれからしばらくずっとの課題になるかなと、うん、まあ、よく考えたら見たら僕人と会話するときもそうでしたね。人の話している内容みたいなものに集約できるポイントができたらやっぱりそこに没入していける感覚があったもんなと改めて思いましたね。改めて自分が自分として 持っているものみたいなのをいかにうまく使っていくかみたいなのは、
うん、
改めて取り組むべき時期なんだろうなというのはちょっと思ったですね。さあ今日このまま涼しいまま富山迎えるのかな。絶対メロンブメロン頭キーンってなりそうな気がするんですけど。